島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は郡山コミュニティ放送ココラジの千葉恵美がお送りします。浪江町からのお知らせです。県道浪江鹿島線復旧工事のための通行止めのお知らせです。県道浪江鹿島線の道路復旧工事にあたり、5月18日から請戸川橋の全面通行止めが行われています。全面通行止め期間中は誘導員の指示に従い迂回路の通行をお願いします。通行止め期間は9月30日午後6時までです。大変ご迷惑をおかけしておりますが、ご協力をよろしくお願いします。なお詳しいお問い合わせは復旧事業課電話 0240-34-0244 0240-34-0244 番までお願いします。以上、浪江町からのお知らせでした。ここからは絆づくりインタビューをお送りします。
今回は二本松農園代表斉藤昇さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、斉藤さんは震災後、震災前からネット販売をされていたということなんですが、改めてこう農家の皆さんたちの野菜なども取りまとめてのネット販売ということも、それからまた二本松農園というところで里山ガーデンファームなども、あの里山体験というか学習もされていらっしゃるというようなことも伺いました。その辺について詳しくお話を伺ってよろしいでしょうか。
はい、うちはあの二本松の割と山奥の、農園なんですけども、きゅうりとお米を主に作ってる、農園です。第一原発からちょうど50キロなんですけども、割と放射能の影響がある地域というふうなことで、いわゆる風評被害ですね、それについて、いろんなことを行って、全国の皆さんとつながりながら、乗り切ってきたっていうのが状況なんですけども、自分でも驚いてるんですけども、うちネットショップを農園として持ってたんですが、震災直後、全国からぜひ福島県内で困っている農家さんの農産物をうちのネットに載せてくれと、そしたら全国から買って応援できるのでっていうふうなお声をたくさんいただきまして、試しにやってみたんですが、その結果本当にここ4年間でたくさんの方々から仲間の農家の農産物も含めて買い支えていただきまして、現在そのネットショップの会員全国に5000人いてくださって買い支えをしていただいているというふうな状況ですね。福島県の農家で今何が起きているかっていうのは、なかなか全国の皆様、報道だけでは分かりにくいところはあると思うんですよね。ぜひ福島の農家を訪ねてくださいと、具体的には二本松農園においてくださいというような、いわゆるスタディーファームっていうのも2014年の秋から10月から始めまして、現在半年なんですけども、この普通の農園にですね、全国から観光バスとかですね、そういうのも入ってくるようになりまして、現在半年で一応600人を超える方々とお話とかですね、 あとまあ農業体験というふうなことで、まあ、おいでいただいて環境があるというのか、まあ、ありがたいと思っております。まあ、現在あの面積から言うとあのコシヒカリを中心として、まあ、うちの実家の田んぼっていうのはあの40アールしかなかったんですけども、まあ、市がここで収納してこの5年間で今その10何倍ですね、今6ヘクタールまで増えまして、これはまあご多分に漏れず高齢化が進んでいるので、まあ、うちの農園にまあどんどんまあ水田が集まってきてるっていうふうな状況なんですけども、その水田がですねやはり放射能によって現在あの土壌汚染の状況から言うと2000ベクレルあの汚染されてまして、まあ、確かに米からは出ないんですけども、やはりそういうふうなお客様に放射能のある水田からですね、まあ、出荷っていうのはまあできるだけしたくないと、まあ、少しずつでもいいので、まあ、その放射能を減らしていきたいっていうやっぱ気持ちは当然あるわけですよね。それである国の研究機関の先生に相談しましたらば、まあ、なんとかこのセシウムを少しずつでもいいから、まあ、有機的な方法で取り除くことは、まあ、方法がないかってご相談しましたらば、まあ、一つ納豆菌を使ってみてはどうかというようなアドバイスをいただきまして、これは半信半疑だったんですけども、一応うちの水田で実験しましたらば、まあ、納豆菌をあの愛媛県の方から取り寄せまして、まあ、水田に入れまして水を張りましてかき混ぜるんですね、まあ、いわゆる白かきをやるんですけども、そうしますと納豆菌が土とあのセシウムの間に入り込むんでしょうかね、よくその原理よくわからないんですけども、あのセシウムが水に浮き出てきまして、あとは水に浮き出てきたそのセシウムを、まあ、スポンジのようなもので吸い取ったんですね。まあ、そうしましたら実験田で2000ベクレルパーキログラムですね、1キロあたり2000ベクレルの汚染だったものが、その有機除染を行った結果一応1000ベクレル、いわゆる半分まで下がったというふうな問い結果を得まして、でなおかつその納豆菌っていうのは作物にもいいので米の食味も上がるんですよね。それで食味の世界コンテストに出してみたらば一応93点を取りまして、非常に食べた感じも美味しいので、これはセシウムも取れるし食味も上がるし一石二鳥だなというふうなことで、まあ、現在それに取り組んでいるところです。
未来が開けてくるっていうお話を伺うとワクワクしてしまうようなお話なんですけれども、斉藤さんが考えるこれからの福島県の農業の在り方について展望がありましたら教えてください。
福島県だけじゃないんですけども、やっぱり日本の農業というのはもう高齢化してますので、どうしても限界点というのもありますよね。なので、まあ、その辺はやっぱりシステム的に考えて各地域にですね、あのそれを集約できるようなあのある程度大規模な農業生産法人ですね、まあ、それを中核として置いて、まあ、そこにであの土地が荒れないようにですね、まあ、耕したり、まあ、生産したり、あとは新規就農の人もそこに入ってもらったりするというような、そういう核が必要だと思います。であとは福島県の農業の特殊性から言うと、あの正直言うとその風評被害っていうものが非常にこんなに長引くのかっていうところはありまして、それもあの非常に複雑になってるんですよね。で全く売れないかっていうと売れないわけでもないんですけど、でも他の県と競争した時にはやっぱり2番手3番手に下がってしまうっていうような状況もあるし、まあ、安定しないっていうところがあるし、果物農家なんかは昔いた贈答用のですねお客様がほとんどねいなくなってしまって、それがなかなか戻ってこないと、まあ、非常に複雑になっていると思うんですね。まあ、この状況はあの正直言うとあと私は30年も40年も大なり小なりで続くんじゃないかと思うんです。でもしかしたら昔の震災前のその福島県の農業には戻れないんじゃないかなと。ただじゃあ震災前のあの福島県の農業に戻るのがいいかって言ったらば、それはあの逆に考えてね、まあ、新しいあのお客さんと、まあ、日本中世界中の人とつながっていくんだというようなことも考えられると思うんですね。あのマイナス思考ではなくてプラス思考であの考えて、私の経験の中で顔の見える関係に風評被害はなしって言葉があるんですけども、言ってる人同士だったらば風評被害なんかありえないわけですから、もうこの際ですね福島県の農家と、まあ、全国の消費者ですね、その人たちがまあ直接結びついて、まあ、それはいろんな方法があると思うんですよ。まあ、うちの、まあ、ネットを使っていうようなそういう企画もあるかもしれないし、福島に来ていただくっていうこともあるかもしれないし、いろんな方法があると思いますので、まあ、一つ新しい福島県ブランドって言いますか、新しい福島県の農業を作っていくんだという前向きな、ね、姿勢でみんなで力を合わせてやっていくのがまあいいかなというふうに思っております。
ありがとうございました。はい、まだまだお話伺っていきたいところなんですけれども、ぜひぜひこの続きは 皆さん二本松農園に足を運んでいただいて、斉藤さんから直接お話を伺っていただきたいと思います。斉藤さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。お待ちしてます。
ランドクルーザーの進化を物語る圧倒的な高トルクとパワー、卓越した動力性能と環境性能を実現した待望の 2.8 リッタークリーンディーゼルエンジン搭載、ランドクルーザープラド誕生。福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。